こんにちは。マニャリアのポッドキャストへようこそ。フローリストのひろみと
エステティシャンのようこがお届けします。
皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
一体どれぐらいぶりのどれぐらいぶり
2ヶ月、
いや2ヶ月どころじゃない
ないですよね。やっぱひろみがパリに行って行く前からのあのチャリティーの時が最後だから、
じゃあもうだいぶ先、
そうですね、だいぶ前、ちょっと思いつかないですね。
久しぶりの、配信になります。
はい、
もうあっという間に暑い夏が来まして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。うん、暑いね。
暑いですね。ジメジメとムシムシと
ね。なんかあのコロナのね第7波も来て、今ねすごい大変なことになってますけども、まあ皆さん気をつけながら夏休みバカンスを楽しんでください。
そうしましょう。
はい、はい、今日は久しぶりということで、まああの今日はですね、昨日陽子がちょうど40歳という節目の誕生日を迎えたっていうこともあり、
はい、そうですね、
はい、ちょっと記念にあの一つおしゃべりしてみようかなと思って、うん、今回ポッドキャストを撮ってみることにしました。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。ついに40代という、
40歳になった感想、
感想ですか。40代、なんかまあ迎えてみたら、あ、こんなもんだったっていうのもまあありつつ、なんか自分の中では結構まあ変わりますね、40代って。
あ、そう、
うん、なんか、うん、え、変わらない、
わかんない、私40歳じゃない、ね、まだ
なんか変わります。あの気持ちの中でね、うん、あの本当に40でやっぱ30代を迎えた時のまた違って、うん、10年過ごしてやだ過ごしてきた、なんか自分を振り返って、
え、待って、また泣きそう、自分の誕生日で。
大丈夫です、大丈夫。でもなんか、うん、振り返ってみて、なんかこう、あ、次こうマニュアル化がね向かっていくこととか考えると、うん、やっぱり泣きそうかも。そう、やっぱ40代って本当になんかもう子供じゃないじゃないですか。も
ちろん子供じゃない、子供じゃない、
子供じゃないじゃないですか。むしろもう本当大きな大人すぎて、でもそこに向かっていく自分の、うん、本当心も体もすべて成長して次のステージに向かうってなったら、あ、なんか、なんだろう、ちょっと胸が熱くなりますね。
あ、そっか、そうよね。なんか私も昨日なんかいろいろ考えて、自分が30歳を迎えた時の心情と、まあ私はまだ40歳にはなってないけども、まあ今年迎えるっていうのもあるし、あとはやっぱり、陽子の誕生日を迎えるにあたり、なんか私もいろいろ考えることがあって、なんか30歳迎えた時って、なんか、全然気持ち違うな。
全然違う。
あと考えてることもまず全然、うん、当たり前なんですけど、全然違うし、ただこう、30代を振り返ると、うん、あのもう、心に浮かび上がった言葉が波乱万丈しかなかったよ、ね、私。波乱万丈。
30歳のこの10年間っていうのが、うん、あの
濃厚よね。
あまりにも濃厚で、本当に人生大きな、こう、駆け巡ってきた感っていうのが、うん、もう、1年ごとの大きさっていうのが、すごかったなっていう。
ね、
そうそう、マニュアリア始めたにの年でも、年っていうか、まあ、ね、半ばでマニュアリアが始まってっていう、本当に、こう、ステージ、がどんどんこうライフステージが変化してきて、で40歳を迎えて次のまた新しいことに向かうためのこう準備だったりっていうのもあるじゃないですか。で、そうそう、その中で自分の変化とこれからに向かう気持ちの変化っていうのがすごく大きかったねなっていう、あまりにも濃厚さに
濃厚さにね。
そうそう、
なんかでも私その、まあ、まだね、私もしつこいけどまだ40歳ではないんですけど、うん、でもね、やっぱりその30代のことを振り返ったらね、うん、もう間もなく私も誕生日だけど、うん、振り返ったらこの30代ね、何がこう自分にとって支えだったり、あの本当にこう基盤になったかなって思ったら、やっぱり自分を取り囲んでくれる大切な人たちが いてくれたことだったり、つながった縁っていうのが、もうこの私たちの30代を作り上げてくれたなっていう。だからなんか、本当に人は一人では生きていけないし、
うん、
なんだろう。とにかくなんかね、30代の時はこんなこと、もちろんね、その産んでくれてありがとうとか、うんうん、そういうことは思うけど、うん、なんか40手前になったら、本当にその、もうその、まあ、陽子だって私の親友だし、その、親友がまずいてくれることとか、で、一緒に、その、うん、そうですね、そう、仕事を一生懸命してくれる仲間がいること、うん、そしてこう、分かってくれる家族がいることっていうのが、うん、なんか、もう本当にありがたいなって、すごく思って、うんうん、だからその30代、もういろいろなことが、あったよね。もういろんなことがあって。
もうありすぎてね。
そう、仕事もそうだし、うん、プライベートも含めて、うん、もうたくさんたくさんいろんなことがあったけど、でもなんか、やっぱり諦めずに、うん、あと自分と向き合って投げ出さなかった、
うんうん、そうですね、うん、
ことっていうのが、これから先の私たちのこう40代っていうのを作り上げてくれるんだろうという確信はしてるから、振り返っても正直後悔ないなって感じ。
もう一つもないですね。
一つもない。悔いが。
悔いが一つもないぐらい、もっと投げ出さなかったね。
投げ出さなかった。それはなんか私も、ものすごく自分なりにこう昨日考えてね、横の男女に思ったし、あとはなんか、うん、本当にそばにいる人に、感謝したいし、あとその今後マニュリアが進んでいく上で、うん、私たちが本当に皆さんにできることで求められてることっていうのを形にこうね、うん、今後していくのがね、本当いよいよ楽しみになってきたなっていうふうに思いました。う
ん
う
ん、はい。
毎回ポッドキャストで泣きますね。
なんでしょうね、なんかさ、ラフに喋るっていうかさ、ラフに、ここ二人だから喋ってるんだけど、なんか、こう、ふつふつと熱い思いが、なんかこう、出てきますね、うん、私すぐ泣く。
うん、でも、なんだろう、なんていうのかな、こう、やっぱり、日々ね、私たちもこう、いろいろなことを、と向き合いながら、うんうん、それが全てね、発信してるわけではないし、ね、本当にこう、本当にいろいろなことはあるんですけど、まあその中でこう、
うんうん、
折り合いをつけながら日々進んでるわけで、ただその折り合いっていうのも諦めることではないし、
うん、
諦めることじゃなく、本当に日々を大切にしながらね、みんなとこう、ちょっと何言ってるか分かんなくなる。今ね、ちょっとね。
ミケちゃんがね、
ちょっとお外に出たいっていうので、何言ってるか分かんなくなりましたけども。うん、そう。まあ、その中でとにかく日々やってきたっていうことですね。
うん、本当になんか、もう本当に積み重ねてきたっていう感じ。そう
そう、積み重ね。
本当。
うん。
そうそうそう。積み重ね。そうですね。
そう。だからまあさ、ちょっと今、私たちの年齢よりも若い人が、聞いていたらね、
うんうん。そうですね。
まあ、大したアドバイスとかはできませんけども、でも、なんか大事なことって、自分のことを大事にしてくれることを大事にすることとか、やっぱりきついこととかいっぱいあるけど、それはやっぱ通過点でしかなくて、そこだけで見ると、きついって判断してしまう。けども、長い目で見たり、そこを乗り越えたときに、そこが点で繋がって、やっぱりこれやっといてよかったなって思うことばかり。だからその、なんだろう、今起きてることは、やっぱりこう、必然だったりとか、受け入れた方がね、その後ね、うまくいくこともたくさんある。ただその中でさ、絶対的にほら、合わないこととかさ、そういうのもあるやん。でもそういうのっていうのはこう、自分の中でこうざわざわするものとかはね、やっぱり排除していくことも大事。
うん、そうそう、心がそれを感じるしね、そうそう、うん、本当になんかこう、本当ざわざわするよね、うん、もうそわそわするし、なんかこう、こうなんだろう、ここから息ができなくなるじゃないけど、
そう、 そういうのあるよね。
そういうふうな感覚がある時っていうのは、やっぱり自分、それを認めるというか、うん、それを受け入れて、うん、いらないものはもう、 捨ててしまう。
そう。
捨ててしまう。
そう、捨ててしまう。捨ててしまう。勇気を持って捨てちゃう、うん。
必要なものを全部を取り込むっていうのはやっぱり本当に無理があるから、うん、自分に必要なもの、そうではないものっていうもの、うんをでも見極めているときに本当に大切なものを人っていうのが見えて、う
ん、見えてくる、
うん、見えてくるし、それが今後につながるっていうのは、うんうん、あの私たちも、まあ、まだ40ですけど、ひろみはまだね、うん、一応39ですですけど、あの10年経って、うん、あのすごくあの痛感するなって思うから、うん、ちょっとこうめげそうな時にね、
そう
もうバッと投げ出さずにちょっともうちょっともうちょっとっていうね、うん、っていうのもね大事だし、ね、
そうなんかね今思ったらそのほらよく言われるんですよ、ひろみさんとようこさんって喧嘩しないんですかとかさ、うん、
よく言われる、
言われる言われる、うん、けどこの年齢にこの今だから考えたらね、あの時めちゃくちゃじゃ例えば喧嘩して、
うんうん
何もイラッとくるわみたいなさ、うん、お互いがさ、うんね、そうあるある、でも思っても、うん、思ってもそこでやっぱり、うん、あの仲直りするじゃないですか、
うん、そうそう、
そしてこう今になって思うのは、うん、もっとあの時よりも私陽子のこと分かってるんで、あの時陽子はああいう感覚でああいうこと言ったんだなとか、うん、おそらく陽子もあの時はひろみはこういうつもりでこう思ったんだなっていうのがね、どんどんね、なんていうの、解き明かされていく、
そうそうそう、
ね、
う
ん
う
ん、解き明かされていって、
その時のことを思い出しても、そうああだったんだなっていうのが今理解できたり、
そうそうそう
そうそう、でもそれはその時にきちんと向き合って、うん、ね、
そう
話したり、
そう
お互いをこう大切に思ってきたからやっぱり今があるから、
そう多分ね、でもあの時はお互い分かってはいなくても、でもほらやっぱり友達だから当然仲直りをするじゃないですか、
うんうん、そうだね、
でもねそこからねまた時間が流れてずっとずっとこう向き合い続けると、本当にその何を考えてああいう風になったとかがね分かってきて、なんかねすごいなんていうの、こう友達のあり方も変わってくるっていうか、その人のことをより理解できるから、うんうん、そうね、その友達関係も進化していくよね、やっぱり、うん、
進化していくし、うん、深まっていくね、
そうそうそう、うん、だからなんだろう、自分と違うからとかそれだけじゃない、うん、本当に、うん、もちろんそのざわめきはねまたちょっと別の部分で ね、 ね、 あるけど、でも、うん、そういうやっぱ相手の気持ちを尊重したりとか、その時はちょっとわからなくても理解しようって思う気持ちとかやっぱりすごい大事な、で時間が経った時にやっぱわかる、解明されることも多々あるもん ね、 ね、やっぱり
そうね、
私めちゃくちゃ解明されたよなるほどね
なんだって
なるほどなるほど、
そうそうそう
そうそうそう、
そうです、
ね、でもそれはそれですごく面白いっていうか、それが解明されたらそれをその子に求めなくなるよね、
う
ん、そして、
う
ん、
そうね、
うん、だってこう、うん、こうでしょみたいなさ
そうそうそう
そうそう、そうすると付き合い方もかんなんかシンプルになってくるし、うん、
シンプルになって
くる、うん、そうそう、お互いがお互いを心地よく過ごそうとするから、うん、すごいいいなって、だからこう、うんうん、人間関係ってすごく難しいけど、なんか本当に大切な人とはね、ぜひとも向き合うといいんじゃないかなというふうに、うん、
そうですね、
思います、
うん、そう思います、
うん、私今なんか言おうとしたけど忘れちゃったな、
なになに、
なんだったか、これ電気ついてる、
ついてる、
オッケ
ー、で押さえる場所、
あ、いいよ、
スイッチ、
スイッチ、あ、何もしない方が、
う
ん、今ね、今日マイク使ってるんですよ、新しいマイクを、はい、そう、
これ新しいんだ、
そうよ、パリに持っていた、
あ、そうなの、はい、
そうそう、そう、これ久しぶりのね、あのレコーディングになるんですけど、私なんで5月の中旬から6月の中旬ちょうど1ヶ月間パリに行ってきて、
はい、
そう今ね裏ポッドキャストで、うんうん、あのスタイフの方で個人のあの投稿もしてるので、ぜひパリの話が好きな方は聞いていただきたいんですけど、まあその今日のねテーマ、今日のお話のテーマ、40代の新しいステージに向けて、マニョリアの今後についてお話ししたいと思うんですけど、うん、
はい、
やっぱりパリにねこのタイミングで行ったっていうのは、うん、もう大きなターニングポイントにもなるなっていうふうに感じました。で、あのやっぱりさ、日本って特にさ他の陸続きの国に比べて、うん、国外から出るのがとても大変な状況で、まあ、私も2年半ぶりの パリだったけど、でも、なんだろう、出て初めてわかることっていうかさ、なんか、それをすごい感じて、もう一言で言えば、あ、もう時代は変わったんだなっていう、なんかそれを肌で感じて、だからこう、なんか日本にいる間はちょっとこうもやもやして、
そうだね。
どうするべきなのかとか、どうやっていくことが正しいのかとか、なんかすごい、こう、思ってたけど、パリに行って、なんか、日本とね、やっぱ大きく違うのは、あちらはこう個人主義なので、もう自分たちがこうって思ったら、そうやってもう生きていってるし、動いていってるんで、もうとにかく、スピードが速いのよね、変化のね。で、そういう人たちの、そう、生きてる姿、日々の姿を見てたら、なんか、もう本当に世の中っていうのはここまで変わったんだなってすごいしっかり感じることができたので、なんか自分が日本に帰ってきてどういう生き方をしていったらいいかとか、どういうふうなことをみんなに発信したらいいかとか、仕事としてこう伝えていったらいいかとか、なんかそういうのはね、とても明確になったなっていう気がしています。だからこうちょうどね、本当陽子の誕生日の前だったし、自分もそうだけど、本当いい機会だったなっていうふうには思うね。
そうだね。
やっぱしそのなんだろう、特に年齢的なステージもあるけど、まあ、こういうコロナとかでさ、長い時間こういうことになってね、何よりもそのウイルスも怖いけど、心と体の健康っていうのも、すごいこう不安視される部分でもあったと思うんですね。ずっとだってもうウイルス、見えないものと戦うさ、ストレスっていうのは本当に恐ろしいものがあるし、ね、なんか
目に見えないものほどね、やっぱり
不安になる、
襲われるしね。
そうそう。だからあとはさ、やっぱその人と会えないことで、なかなかさ、心の内を話せないとかさ、なんかいろいろ皆様あったと思う。で、今まあ動けるようになって、ずいぶんまたこう世の中は変わってくると思うんですけど、ただまあ私たちのこう、なんだろう、やりたいことって常に、こう、変わらず、心と体のバランス、体だけではなく、心もしなやかで豊かに生活するっていうのが、マニョリアの、まあ、コンセプトなんですけども、
そうですね。
そう、
はい。
お花はもちろんさ、生活を豊かにしてくれるものだし、で、美容っていうのはもう女性には絶対欠かせない。
欠かせないものですね。
欠かせません。
欠かせません。またそれをね、この年代、次の年代のステージに上がった時に、なんかそれをすっごい私たちが今
強く
本当に感じていて、その女性らしくある、あることだったり、それが何だろう、心だけじゃなくて体も自分の思考もね、何だろう、もっと柔軟に柔らかく、本当全体がしなやかでありたいっていうのを本当に強く感じるなって思うようになったね。
思うようになりました。そしてやっぱり健康、心もね、本当心と体が健康でないと、やっぱり日々楽しく生きていくって、なかなか本当難しいな。それはね、自分が痛感したんです。私がちょっと前にも体調を壊していたし、
そうですね、
やっぱ心と体の両方がね、共に安定した状態っていうのが当たり前、分かってはいるんだけど、崩れて、すごい気づくじゃないですか。だから、本当にそれがすごく大事だなっていうふうに、思って、まあね、少し前から考えてはいたんだけど、そのマニョリアの、そのお店で今ね、エステとこうお花の部門があって、でそのもっとね、その体のね、その、なんていうの、健康、体というか、だから心もつながってる、そこの部分をね、もっともっと力入れていきたいなっていうふうに考えてるところ。
はい、そうですね。
あとはね、今、私が、皆さんもその、ワンちゃんのね、保護犬の活動で、私がパリでお洋服、生地を買ってきて、保護犬活動の一環として、1着につき1000円っていう、 募金をね、するという形でそういう取り組みをしたり、はい、あとはフランスと日本をつなぐ荒井よし子さんとのトークイベントをしたりとか、まあ、いろいろな活動をしています。それが皆さんの目にどういうふうに映っているかっていうのは、ちょっとわからないんですけども、うん、私としては、もう一貫して、うん、なんていうのかな、文化的活動として捉えていて、 それはマニョリアがそのなんだろう、生きていく、私たちがこう生きていく上で大切にしていることだったりとか、はい、考え方っていうのをちゃんと自分たちで動いて活動していくっていうことだと思ってるんですね。なのでそれがなんかちょっと若い時とはまた違って、うんうん、 それをねちゃんと形にして取り組みをしていくっていうことがねすごい大事だな。ただ思ってるとかだけではなくて、私たちはお店をしてるわけなので、うん、そういった活動をしっかり表でね発信する側なので、先頭に立ってって言ったら大げさだけどうん、うん、でもやっぱりそういうのをできる人たちがね、うん、私たちはこういう意思で動いているって、その自己、
うん、
意思表示
そうですね、
がすごい大事だなって思ったんですね、うん、でそれは一つの文化的活動になると思うし、なんだろう、荒井よし子さんのことに関してはやっぱりそのフランスの文化を知ることでね、うん、日本の文化っていうことにも興味が出てくると思う。であと比較したときに、うん、あ、こういうの取り入れたらどうかなとか、自分のやっぱりその日々の生活が豊かになるためのヒントにもなると思うんですね。で、まあ、今度今からやるのは、例えばじゃあ美術のシリーズになるけども、うん、やっぱりその、この芸術に触れることって、まあ、もちろん自分たちの心が豊かになることでもあるけど、今後その今世の中に残っていくものをね、その今後の後の子供とか、うん、そうですね、そういう後世の人たちが、うん、その知識を持って大切にしていくことっていうのがやはり大事だと思う、うん、でそのワンちゃんのことにしてもそうです。今やっぱり SNS があってさ、これだけね、保護犬だったり、うん、ね、保護猫の活動っていうのが見えるけども、うんうん、やっぱり現実なんていうの、そういう、まあ、ペットのね、そういった、まあ、なんていうのかな、あまり良くない販売方法とかあったりして、うんうん、それで傷ついてる命っていうのがあるってことを知って、うん、そういった活動に、そういうことを知って、自分がじゃあ何をできるかっていうことだと思うから、なんか、で、それをさ、ただ自分が思うだけじゃなくて、それを活動していくってことが、やっぱり今後の世の中、
う
ん、に残していけることだと思うので、そういう文化的活動っていうのをなんか自分たちのペースではありますけども、いろいろやっていく、いけたらいいなって思う。それがなんか私たちができる、うん、その一つ、なんかなんていうのかな、自分たちのことで一生懸命だった30代じゃなく、うんうんうん、なんかこれから先に向けたなんかこう発信の、うん、ね、がこうできる年齢に来たのかなっていう感じがしてる、
うん、本当に本当にそうだなって思います、うん、そうね、30代やっぱりがむしゃらにね、うん、本当にやってきたけど、そうじゃなくてね、うんうん、まあ、そこも入れつつ、ちょっとなんだろう、良い意味で力が抜けて、うんうん、そう、もっと柔軟に考えて、それを活動、自分たちの意思をきちんと表示した上で、うん、そういう文化的な活動だったり、心と体の在り方、
うん、
その大切さ、バランスがいかにやっぱり大切で、うん、っていうことを伝えていけるんじゃないかなっていうふうにね、
うん、
ほんとここずっとひろみと話し合ってね、
うん、そうそう、
未来に向けた活動っていう話をよく今してるんですけど、
なんかさ、でもこの文化的活動もよく考えたら、やっぱり30代いろんなことがあったけども、いろんな人のやっぱ優しさだったり、寄り添いだったり、そういったものでさ、私たちってここまで来れたわけじゃないですか。だから、人のありがたみを感じたからこそ、やっぱり困ってる人とか、なんだろう、そういう人の、もちろん、なんかこうお役にもね、もし立てるならばちょっとでも立ちたいって思ったし、なんかなんだろう、やっぱ人は一人じゃ生きていけないんだっていうのがこの活動につながっている気が、それはそのやっぱ30代のもう荒波 がね、うん、なんか多分教えてくれたことで。
だけど本当にそれを乗り越えてはきたけど、うん、一人で乗り越えてきたわけじゃ、そうそうそう、本当に、もちろんね、
ないない、
あの仲間もそうだし、それに手を差し伸べてくれた人たちが本当にたくさん、ね、
うん、
そう、いたからこそですね、この考え方につながったんだなっていうふうに、
そう、
うん、あの、思っています。
だからまあ、うん、あの、みんながみんなではないと思うんですけども、うん、まあ、マニョリアに、こう、うん、のことを好きだったりとか、まあ、これから来てくれる人たちが、うん、本当にその、まずは、その、来てくれる人たち自体が、心も体も、あの、豊かに、生活が できるっていう、うん、あの、ための、いろいろな、まあ、その、お花もそうだし、エステもそうだし、そういう、まあ、健康的なこと、いろいろな、今漢方のお茶もありますけど、うん、準備してますけど、
はい、
そういうさまざまなことでね、あの、まずは楽しく、うん、いろいろ提案できたらいいなと思うし、うん、そういったね、あの、いろいろな文化を知る活動、まあ、これからね、ちょっといろいろ考え、なんかね、ほんとずっとこういろいろあるのよ、構想は。そう、日本のね、うん、こう文化を、例えば食を通して学ぶこととか、なんかそういう活動もたくさんできたらいいなって。で、それがみんなにとっての、やっぱりよりこう、心の充実につながって、そしてさらに健康にもつながって、なんか、それが、こう、なんていうのかな、なんていうの、変な話、お金がたらく、ね、たくさんあるわけじゃないけど、たらく、あるわけではないけど、でも、その今自分のある環境の中で楽しめる心をやっぱり持つことが、私それがやっぱり大事だと思う。
何事にもこう楽しみたいっていう気持ちとかね、あの、もちろんこう興味がないことっていうのもやっぱりあったりね、もしかするかもしれないけど、やっぱそこ、その自分がそこにいて、やっぱ楽しむ力っていうのも自分でね、
そうね、
本当それってすごく大事。
それは大事だな。
あの、本当、だって興味がないからポンじゃなくって、やっぱ興味がなくても、自分だったらどう感じるだろう、どう思うだろうっていうのを、こう知って自分の中でどう受け入れていくかっていうのも、本当これからすごく大切なことなんじゃないかなっていうのは思うんですよね。
ね、そうね。
でもそれでも本当に向いてなかったらさ、ね、
ね、
うんうん、
そうそう。なんかやっぱその好奇心ってね、うんうん、人間の賜物らしいから、でその好奇心を通して、うん、なんかこう、なんだろう、人とつながったり、うん、まあそういう縁ができたり、
うん、
うん、で、なんかこう今、なんだろう、こう、自分のね、楽しい、仕事もそうですよ。自分の楽しいことばかりではないけど、うん、それをやることでね、あれ、私結構これ向いてるかもとかさ、
そうそうそう、気づくことに、
そう、あったり、うん、あとはね、あとはそういう中でクリアしていくことの充実感だってある。うん、だから、なんか、向いてない、はい、終わりではなんかないような気もするよね。うん、それはもう、まあ30代を通して感じたこと
ですね。それを繰り返し繰り返しね、うん、あの、やってきて、そう、そう感じますね、本当。だから、自分の体とか心とか、うん、その向き合って、その自分の力で土台をしっかり作りながらね、うん、あの、もちろん周りと、の調和もあるし、ただ土台をしっかり作っていくっていうのは、
そうそう、今ね、陽子が言う、いいこと言ってくれたけど、私たちがやりたいことは自分の力で、うん、その美もそうだし、うん、心の豊かさも取り入れるってことなんですよ、
うん、
あの、なんだろう、例えばバーッと機械を当ててブーンってしてシミは取れますけども、シミ、それはね、まあ、短期的に必要な時もありますけども、うん、やっぱり根本的に生活を見直したり、うん、そうですね、すべてね、根本的に見直すっていうことがとても大事。あの、地道な作業ではあるけども、うん、その地道な作業を楽しむ心を持つっていうことが大事。うん、でもその根本的なことをね、地道にやるのを楽しめる心っていうのはね、やっぱりね、私はその好奇心だったり感度だったり、うん、そういう学びたいっていう気持ちがとても大事なんだと思う、うん、でもそれを持つだけでこんなにも心豊かに生きられるんだと思ったら、うん、私は勉強は苦手ですけども
私もです、
うん、でもさ、なんかこう目からうろこなこととかあるし、やっぱりその日々っていうものを楽しむって思ったら、うん、 すごい必要なことな気がするね、うん、その
一瞬で答えが出ること、うん、一瞬で結果が出ること、うん、っていうのが全てじゃ、う
ん、全てじゃないじゃないですか、
うん、だからそれはもちろん必要な時もあるかもしれない、うん、でもその過程っていうのを楽しんで自分がそれを楽しんで自分の力で良い方向に向かっていくっていう力をね、土台を作るっていうことが本当に大切なことだなっていう、それを私たちもそういうことを伝えていきたいっていうのがやっぱり根本にあってですね。
だからそれは、うん、まあその陽子がやってるエステもそうだし、うん、私が今やってるお花のレッスンもやっぱりそれがあります。もう答えを言って、うん、そのまあなんとなくお花がいい感じのとこに、こう、心地いいとこに入れればいいじゃないっていうのはやっぱり答えじゃない？
うん、そうです
ね。うん、だからそれがわからないから聞いてるわけでね、結局。だから、なんでそこが心地いいって思うのってことが大事だと思うの、うん、逆にね。
そうね。う
ん、だからそれを考えるやっぱり力っていうのがあればね、もちろんお花も技術的にも上がっていくし、うん、何でもそうと思うよ多分、うん、それはもう体のこともそう、
体のことも、
うん、
あ今そうそうそうだね、どう変化をしていくのかっていうのも、うん、いきなり変化がボンって分かるわけじゃないじゃないですか、うんうんうん、あなんとなく今日はここが暖かいとかここが柔らかいとか、うん、あここが調子が悪いなっていうのは本当にその日々の積み重ねでちょっとずつ感じることになるから、すぐどうかなるとかっていうことではなく、
うん、そうそうそう、う
ん、ね、
本当そうだ、うん、ほら私カリグラフィーも習ってるけど、うんうん、カリグラフィーもそうよ、やっぱ先生のお手本そのまま書けばいいんだけども、うん、ちゃんと学んで、うん、なんでここはこういう風なラインになるのかとか、それはここがこうだからこうなんですっていうのが分かったらね、やっぱ書くときにここがこうだからこうなるんですっていう感じで自然に体が覚える、うんうん、だからただの丸写しじゃやっぱりそれはね、うん、そうそう、覚えられないから、その何先生のお手本がないとさ
何もできない、
何もできない、だからやっぱりそういう、うん、なぜこうなんだろうっていうのをなんかね明確にしていくっていうのはすごいなんか、うん、私たちはすごく大事にしていることでありますね。
うん、うん、まあ、なんでだろう、こうなってるんだろうってこう突き詰めると、ちょっときつい時もあるから、
う
ん、きつい時はちょっと休憩すればいいだけね。
そうそうそう
そう。
そうそうそう。考えたくない時もあるよ、それはもちろん。
そうそう
そう。
そうそう。
なんかね、でも、うん、そういうふうなことを考える力を身につけたら、うん、これが必要でこれは必要じゃないっていうのがはっきりわかる。今世の中はもう物でもすごい溢れてるし、正しい情報と間違いの情報っていうのがもう交差して、本当にこう複雑化しちゃってるから、それを自分で見抜く力だって身につけなきゃいけないと思ったら、やっぱりね、考える力っていうのは絶対に必要。もう人の言うこと丸呑みできませんよ。本当に。
これだけほら、SNS がさ、もうここまで発展してというか、大きくなって、人のことがよく見えることってやっぱりどうしてもあるじゃない？このね、SNS の子。見えてくる世界から、うん、でもそうじゃなくてやっぱり自分のそういう軸とか土台があって考える力があると惑わされないというかね、う
ん、惑わされない
そうそうそう、
惑わされないし、自分にとって必要なものっていうのが見えるよね、うん、
見えてくる、
その人にとってはそれが必要かもしれないけども、そうそうそう、自分にとって本当に必要なのかっていう問いかけがちゃんとできると、うん、
問いかけができるし、うん、それこもまた考える力になって、あ、私にはじゃあ必要ないじゃんっていう風にね、うん、なっていったりも、あ、も
うね、それね、もうやっぱフランス人はね、うん、それがはっきりしてる、
うん、
あなたそれすごい似合ってる、私は絶対似合わないけど ねみたいな感じ、すっごいはっきりしてる、
みんなと同じじゃなくてもちろんいいし、もちろんみんなと同じ方が変、
う
ん、変というか、ね、別に自分は自分でいいわけだから、うん、そこをなんかその思考とかね、うん、この心の在り方、自分っていうものに対して本当心豊かに過ごしてると、うんうん、人にも惑わされないし、自分を信じれるっていうことにね、
あとね、人のことも認められるわけよ、うん、
認められる、
そうだから、うん、とにかく優しい気持ちで生活できるよね、そうそうそう、あの人がみたいな気持ちはもうだってなくなる、だって私とあなた違うものって、うん、ただそれだけよ、
うん、羨ましさとかさ、
うん、
そう羨ましさから妬みに変わるみたいなことがあったりするじゃない、うん、な、
私本当にないそれは、
私もないからないから、そのね気持ちがわからないんだけど、うん、でもよくさ、
あるね、
うん、そうそう、言うじゃない、うん、だからそんなことにもならないと思うんですよね、
自分は自分、
自分は自分、
でもさ、その自分っていうものに、うん、やっぱりその 向き合えてないと、うん、自分ってなんだろうが不安で、うん、不安なところからやっぱり人が気になっちゃったりするから、うん、まずはね、うん、その自分っていうものをよく知って、うん、あとはねもう本当にそのアールデビーブルっていうフランスのね生活アートは、うんうん、あの花塾でもよく、うん、そういうテーマがあって喋ってますけど、自分の生活アートを楽しむ、うん、で習い事にしてもそうで、私はもうその花塾やってますけども、うん、私の目的はやっぱり生活の中に花があるってことなんですよ。だからもうよくあるさ、あの日本はね本当に習い事の文化で、うん、いろんな習い事をします。でもそれがその人たちの生活に息づいてるか、行き着いてる、なんていうの、うん、基づいてるかっていうと、そう、ね、うん、そうじゃなくて、その生活の外に、ああ、あれ習ったことあるみたいな。う
ん、それが終わりだもんね。
あれ習ったこと、私あのディプロマ持ってるよ、みたいな、うん。そんな感じで、実際その人の生活とは切り離されたものっていうものがとても多いなって思うんですよ。うん、けども、習い事をする意味っていうのは、本来、その人が生活で活用することだったりとか、その人の生活の中にあるっていうのが、きっと理想じゃないかなと思うんです。うん、そのね、あの、昔みたいに、じゃバブルの時代みたいに習い事をしてポンってほったらかしにしても、いいぐらいのお金がね、世の中に出回ってればいいですけど、これから本当そういう時代じゃない、あの、必要なものと必要じゃないものをしっかり見極めなきゃいけないって思ったら、自分がしっかり習って生活に取り入れるってことがまずすごく大事なので、うん、私はやっぱりお花もそういう提案をしていきたいんですね。なので、講義とかいろいろ入ってるけども、やっぱりそれは生活に取り入れるための知識だと思っていて、うん、まあ、要するにお金は無駄にならないような
ことを
そう伝えしたいなって思うのを、やっぱり。うんうん、そうそう。うん、
本当そうですよ。
本当そうですよ。いきなり。いきなり背筋が伸びましたけど。そう。まあそういうことを思って私たちはね、うん、これからいろいろ活動していくんですけども、うんうん、まあ今話したように、うん、お花だったり、エステに、うん、プラス、そういう私たちが考える文化的活動、うん、そして、やっぱり健康でいることのための、ね、うん、その健康、ヘルス。
ヘルス。
うん。ここにね、また力を入れて、うん、皆さんにいろいろと発信していきたいなと思ってます。うん、
ただ単にでも体の健康だけじゃないですか、
う
ん、心
とね。両方ね、うん。それがやっぱりマニョリアのもう軸となるところなので、うん、そう。だってみんなも絶対綺麗でいたいって思ってると思う、心も体も、
うん、思ってると思う、
うん、思ってない人なんてね、うん、いない。
だし心と体が切り離されていいって思ってる人も多分いないと思うかな、うん、
そう、そしてね、うん、心の健康はやっぱり体の健康なんですよ。
本当にそれ
は本当にそうなのよ。
この、ね、1ヶ月で、うん、ひろみも私も本当にちょっと体でね、そして心でね、それをすごく感じた1ヶ月だったんですよね。ちょっと少し疲れちゃってね。
疲れた、
うん、ね、そうそう。やっぱりでもそれってちょっと疲れるとさ、ちょっと引きずっちゃったりね、あったり。
そう。でもね、そういえばさっきさ、あの、うん、何、自分がなんかちょっと違和感感じるものは取り除いた方がいいって、もちろん努力も大事だけど、うんうん、取り除く必要もあるってところで、私昨日読んでた方に書いてあったけど、うんうん、あのね、言葉では説明できな
ないもの、
違和感みたいなのが、うん、やっぱり人間は遺伝子として備わってるらしい。だからざわざわとか、なんかちょっと嫌だなって、ね、あるやん。
ざわざわある、
なんかちょっと、うん、あの、そうそう、特に
人、感覚的にね、う
ん、対人とか、うんうん、特に感じると思う、うん、なんかちょっと私とは違うなとかさ、なんかこう、
でもそう、説明がつかないんだよね。
そう、その違和感っていうのがさ、うん、なんか、うん、なんかそういうざわざわってした感じね、うん、なんかそれって本当に遺伝子的に合わないって、もう体が反応、脳が反応してるのか体が反応、だからそういう物質がね自然に出るらしい。
へ
ー、だからそれを要するに、変な話、ずっとそういう環境に身を置くっていうのはやっぱり私は良くない、
ね、うん、過度なストレスになってしまうってことですね。
だからなんかどっかで、うんうん、ほらそれをさ、急にはね、今のこの私たちの生きてる環境上をそれをいきなりねパンって断ち切ることとかはなかなか難しいかもしれないけども、うんうん、ざわざわってした時のその人との付き合い方とかさ考えられるじゃないですか、うんうん、 距離を置いて付き合うとかさ、例えば、うん、あとはもう本当究極自分の体がおかしくなったらやめる勇気だって必要だし、
うん、そうですね、
断ち切ることだって必要で、なんかそのね、自分のざわざわっていうのが言葉にできなくても、その自分のざわめきはやっぱりね、信じていいんだと思いました。それを読んでて、遺伝子が勝手にやっぱりそういうふうに反応するんだって。
ね、
何にでも反応したら困るね。
そう、全てにざわめき。ちょっと面白い。
それ困る、ね。
それ困る。それめっちゃ困る。
ね、うんうん、まあでもさ、あの、本当。でもさ、自分が逆によ、自分というものと付き合ったことでね、相手がざわめかれてもさ、困るじゃない？そう、それもつらい。もちろんそういう人もいるよ、絶対。自分と合わないって人も当然いる。けども、やっぱり、その、なんていうのかな、いろんな人がいて、いろんな、こう、文化もあって、そう、いろんな生き方があるっていうのを、やっぱりこう、理解したり、認めたり、許したりすることっていう心を持つことが最もやっぱり大事だから、なんかね、そこが、
自分と一緒の人なんて絶対いないからですね。
ただこの、やっぱり私がこう考えるのは、このやっぱり日本っていう文化っていうのは、なかなかそこが発達しにくい国ではあるなと思う。やっぱりその、和を乱さないとかさ、なんていうの、そういうのがあるじゃないですか、世間の目的なものとかさ、
根強くある。そう。
でも、う
ん、
当然ね、それでね、大事な部分もあるし、うん、でもそれが足かせとなって、うん、実際心も、崩してる人もある、うんうん。だから、なんかなんて言うんだろう。今ってさ、そう、昔ほどね、そういう風潮じゃないよ。やっぱ自分らしくっていうのをすごくこう、
個性が
生かされる時代にはもう変わってきてるから、なんか時代は変わってきてるって思ってね、なんか、まあ、皆さんもね、自分っていうものを大切にね、ほんと過ごしてほしいなって思いますね。うん、何、個性ほど楽しいものはないですよ。
いや、ほんとですね。もうマニオリは個々に溢れてますよ。
ただやっぱりね、うん、思いやりに溢れてますよ。
うん、そうね。それはね、ヒロミさんがね、うん、ものすごく感じたことらしいです。
うん。いや、本当に本当に。
私だってめっちゃ褒められたもん。
いや、でも本当にそうだと思うよ。だから自分のことをね、そうやって思いやってくれる存在の人とか、そういう人をどれだけ自分が大切にできるかってね、また先々の人生っていうのが変わってくるなって。
本当大きく違ってくると思います。
うん、本当にそれはすごく思うから、なんかそういう人がね、そばにいてくれるっていうことにも改めて感謝したいなって。
でも自分の大好きな人はやっぱり大切にしたいですよね。
うん、それはね、基本的には思うよね。もちろん誰でもそうきっと思ってると思います、
うん、
でもなんかやっぱ言葉で伝えるとかすごい大事だと思う。気持ちを伝える。
そうね、気持ちを伝える、
うんうんうん、そう、本当にそう思いました。
本、う、当、
ん。はい。そんな感じで。
私たちが喋ると長い。
長い長い。長い長い。ね、あ、まあ、今週末はね、うん、まあ、そういうことで初めての、そのワンちゃんの、パリのね、記事を買ってっていうのも始まります。はい、うん、私もね、ほんとこの活動は早くしたかったけど、自分がやっぱりフローリストっていうのもあって、うん、なんだかいろいろ混合するなと思って、なんかちょっとね、それもすごい、なかなか進めなかった一つではあるんですけど、でもね、よく考えたらさっきも言ったように、うん、私たちのお店で、私がどう考えてるかとか、このお店自体がどういう思いで、どういう個人的な思いを持って活動してるかっていうところで、全然普通に考えてつながるなっていうか、
うん、
うん、思ったので、やっぱりその本当にそういった活動の一つとしてやりたいなって思ったことで、しかも私もやっぱりこう、フランスが好きなのもあるし、お洋服屋さんでね、ずっと働いてたこともあって、生地もすごい大好きで、うんうん、やっぱフランスの生地すごい良かった。うん。なので。
本当触り心地とね。まあ、ワンちゃんもものすごく着心地が良さそうですよ。
そう。そうだからなんかね、はい、それも楽しみながら、うん、そういった活動に参加できるっていうのを楽しんでもらえたらなっていうふうに思いますし、うん、ブロカントもね、たっぷりとご用意してますので。
本、う、当、
ん。ぜひ。
今週のね、7月23日の土曜日と24日の日曜日、うん、マニュアリア前でマルシェを行いますので。
バスソルトもある
んじゃない？あ、それごめんなさい。まだちょっとね、投稿ができてなかったら、ここで言っていいかな？
うん、うん、うん。
言っていい？
うん、
まだお知らせがね、できてなかったんですけど、自分の 好きな香りでバスソルトを作るっていう、うん、もうこれ30個限定になるんですけど、30袋限定になるんですが、行いたいと思っています。で、これすごい人気だったんだよね。何年か前にね、ソルト作りやってたんですけど、ヒロミがパリで今回仕入れてきた精油をだいたい 2,3 種類混ぜながらバスソルトを作ります。で、なんと今回から初の試みで選んだ香りの名前をマミさんが
カリグラフィーで書いてくれ
ます。
でね、このね、ソルトがね、とってもいいものなんですよって言ったんですけど、お客さんもね、ソルトってそんなに違ったりするんですかって聞かれたんですよ。
そうソルトの違い、全部やっぱみんな一緒だと思ってる。
そう、だからピンキリですよってしか説明できなかったけども、確かに本当このソルトはすごくよくって、
そうなん、ミネラリアっていうところのバスソルトを天然のね、ミネラルのバランスにこだわって作っているバスソルトなんですけど、デッドシーソルトという、バスソルトなんですね。で、デッドシーウォーターの結晶を使っています。もちろん無香料とか、着色料とか防腐剤とかも全て無添加になるので、どんな方にも優しく使っていただけるんですけど、そのお湯に溶けたソルトっていうのは、イオン化したミネラルとしてね、肌からスッと浸透するようなこれソルトなんですよ。だから通常製造の過程で失われてしまうマグネシウムとかっていうのがどうしても出てきてしまうんですけど、そういうものではなく死海のソルトをブレンドしているので、もうすごく上質で汗もかけるし、汗もかけるのに保湿もできるし、ストレスを感じてる人っていうのはすごく有効的なお塩になります。
なるほど、ね、だそうですよ。
なのでぜひ精油、自分が好きな精油を混ぜて自分だけのオリジナルバスソルトっていうのをぜひ作りに来てください。
はい、皆さん、はい、なんだっけ、ワインも待ってますし、トモハルシェフも待ってますし、あとはね、そのフランスのヴィンテージの、パーツでね、作った、アクセサリーも、
そうなの、
めちゃくちゃ可愛かったね。楽しみにしてますので、でね、マニュリアの、価格っていうのをちょっと一種類いただいてまして、特別。はい。なので、そう。それも楽しみにしててください、
ね。もう今回初のことばっかりもいっぱいあるから、ぜひ来てね、皆さん。
お待ちしております。
お待ちしております。
では、今後ともよろしくお願いします。また近々配信します。
はーい。さよなら。
バイバーイ。